こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。 J29 地球の歩き方、新潟2026-27は、地球の歩き方編集室による新潟県の総合旅行ガイドである AO 編版516ページという大きな情報量で、県内30市町村を下越、中越、上越、佐渡の4エリアに分け、名所、食、自然、温泉、文化、目的は米、酒、雪という定番イメージだけでは捉えきれない新潟の地域差と生活文化を、旅行の実用情報と読み物の両面から示すことにある古町や設定屋の町歩き、佐渡の文化、上杉謙信ゆかりの地、大地の芸術祭、翡翠、各地の温泉など、訪問先を具体的に選ぶための素材が豊富だ。さらに篠川ゆく文化、北前線、新潟弁、カトロン型土器といった歴史文化の背景も扱う短期旅行の計画書であると同時に、県民にとっても身近な土地を再発見する地域辞典として構成された一冊といえる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に30市町村を4エリアで読み解く県域ガイドを超えた地域差の提示。本書の最も明確な特徴は新潟県内の20市6町4間、計30市町村を対象にしている点である。新潟を下越、中越、上越、佐渡の4区分で扱う構成は、単に掲載順を整えるためではない。南北に長く日本海、ヘラや山地、島沿い部を合わせ持つ県の多層性を旅程作りに役立つ形で可視化する方法になっている。例えば下越では新潟市街の古町本町、村上の酒文化、月岡瀬波などが並び、中越では長岡、魚沼、湯沢、十日町、塩山城周辺の食産業、自然芸術が交差する。上越では謙信や妙高、糸魚川の翡翠へ、佐渡では島固有の文化と食へと焦点が移る。したがって読者は有名地を点として消費するのでなく、近接する地域の性格や移動の方向を比較しながら行き先を選べる。県全体を一冊に収めるガイドには情報が散漫になりやすい弱点もあるが、本書はエリア別の動線を設けることで、初訪問者には周遊の基礎、再訪者には未訪問地域を掘る入り口を与えている。次に米と酒だけに還元しない数字で知る新潟の再定義。関東の数字で読み解く新潟早わかりは、県の特徴を印象論だけで説明せず、土地の規模や資源、暮らしに結びついた事実から捉え直す企画である。新潟は米どころ、酒どころ、雪国として広く知られるが、本書は日本海の海の幸、花火、錦鯉、漫画、アニメ、笹団子などへ視野を広げる。神社、海水浴場、枝豆の作付けなどに関する日本一の話題も、読者に意外性を与える入り口として機能する。ただし、この種の数字は順位そのものを暗記するためではなく、なぜ多様な地域文化が生まれたのかを考える材料として読むべきだろう。長い海岸線は海水浴や水産物へ、広い部屋と水資源は濃い佐々木枝豆へ、豪雪と産地は冬の生活技術や温泉山岳観光へとつながる。本書の価値は、既成の県イメージを否定することではなく、その土台の上に多様な魅力を接続する点にある。旅人は食事や観光地を選ぶ際に、単発の名物探しから地域の環境と産業を踏まえた体験へ視点を移せる。さらに、カトン型土器から北前、長岡花火までを結ぶ歴史文化の層、本書は観光地紹介に加え、篠川雪文化北前編、新潟出身の著名人、新潟弁辞典などを独立した読み物として配している。この構成は、名所を見たという事実だけでは把握しにくい新潟の成り立ちを補う。例えばカトン型土器は縄文文化の造形的な豊かさを示し、北前船は日本海側の港が物資情報文化の交流点だったことを考える手がかりとなる。篠川は平野の形成、農業、都市の発展と結びつき、雪文化は気候への適応としての住まい、移動、季節感を理解する視点になる。現代の長岡花火も単なる大規模イベントとしてではなく、地域の記憶や文化的な継承を考える対象になり得る。本書の各小扉に北小路雪風の再絵を採用したことも、ゆく国の暮らしを過去の記録と現代の旅の間に接続する工夫である。旅行ガイドは最新性が優先されがちだが、本書は背景知識を添えることで寺社、町並み、祭り、食をより具体的に読めるようにする。訪問前に通読し、現地では関心のある項目へ戻る使い方に向く。そしてヘギそば、酒、五大ラーメン、半身揚げに見る食文化の地域性、食の章は、新潟の味覚をコシヒカリや日本酒の補足情報として扱うのではなく、地域ごとに異なる食文化として整理している。のっぺ、わっぱ飯、村上の酒料理、へぎそば、枝豆、半身揚げ、桃太郎などが挙げられ、日常食、保存食、外食、菓子、飲料まで対象が広い。特に村上と酒の関係は、食材の知名度だけでなく、保存と継承を含む地域文化として読むべき項目である。また地域により特徴が異なる新潟五大ラーメンは、旅程に合わせて食べ歩きを組み立てる地的な軸にもなる。塩山城周辺の背脂系、 長岡の生姜醤油系などを同じ新潟ラーメンと一括りにしない視点は、地域の産業や生活に根ざした味の違いへの関心を促す。さらに阪神ナルスや魚六といったローカルスーパーを扱う点は重要である。名店を訪ねるだけでは見えにくい住民が何を買い、どのような商品を親しんでいるかを観察できるからだ。本書は食を消費的なランキングにせず、その土地の生活へ近づく観光資源として位置づけている。最後に、温泉芸術祭町歩き地図を旅程へ変換する実用設計、情報量の多さを実際の旅行に生かすため、本書は町歩き、古徳州、宿泊、交通ガイド、取り外せる新潟メプを組み合わせている。古町&本設定屋といった散策企画は、施設名を羅列するだけでなく、歩いて観察する、地区単位で旅を考えるきっかけになる。瀬波温泉、月岡温泉、妙高高原などは、食や市街地観光と宿泊をつなぐ拠点として検討できる。十日町、津南周辺の大地の芸術祭、長岡周辺の花火、上越の謙信関連史跡、糸魚川の佐渡の姉妹文化などは、開催時期、移動手段、滞在日数によって優先順位が変わるため、総合ガイドの利点が大きい。本書は旅の準備と技術も設けており、関心のあるテーマを決めた後に、地図と交通情報で具体的な工程に落とし込むことを想定している。もっとも、営業時間、交通代や料金、イベント開催状況は変動する。掲載情報を出発点とし、予約や訪問前には公式サイト等で最新情報を確認する必要がある。この注意点を踏まえても、一冊で比較検討できる範囲の広さは、県内周遊において実務的な強みである。結論として本書は、初めて新潟を訪れる人、複数地域をつなぐ周遊旅行を計画する人、そして居住地出身地を改めて知りたい県民に適している。短い滞在で新潟市や温泉地を訪れる読者には、定番から一歩広げる候補を与え、数日以上かけて巡る読者には、下越、中越、上越、佐渡の違いを踏まえた旅程設計の土台となる。食に関心がある人なら、鮭、へぎそば、ラーメン、枝豆、ローカルスーパーまでを結ぶ視点を得られる。歴史や文化を重視する人にとっても、翌期の暮らし、篠川、北座園、加藤型土器、方言を参照しながら、観光地を文脈の中で見られる点が有用である。一般的な地域ガイドが主要スポットや飲食店の選択に重点を置くのに対し、本書の差別化要因は、全30市町村を扱う網羅性と、地域のあるあるや生活文化まで射程に入れる編集方針にある。516ページのため、携帯性や情報の取捨選択は必要だが、取り外せる地図とエリア構成を使えば、事前の比較と現地での確認を両立しやすい。最新の営業交通情報を公式情報で保管しつつ、新潟を一面的に見ないための基礎資料として活用できる。ご支援いただける場合は、地球の歩き方編集室、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。